ミルクホール
出張場。
はい、さて本日のパーソナリティは大川さんです。よろしくお願いします。
大川美穂です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。今回いきなりハガキ行きましょうか。
あ、そうなんですか。
はい、はい、こちら読んでいただけますでしょうか。
ペンネーム町田のはかぶさ改めファルコン町田さん。
はやぶさですか。
はやぶさ
多分
やっと。いやでもこれちょっとかんでしょ、かきさん。
本当だ、
かんでしょ。これはこれはやぶさはかぶさですよがさんからいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今月号の吉郎先生のイラストを見ると、
はい、
梅雨が近づいてくると実感しますね。
うん、前回の表紙がね、梅雨の中の表紙で、うん、すごい 青を基調とした綺麗な表紙だったんですけれども、うん、
はい、
まあ、今まさにね
絶賛梅雨中、
う
ん、
梅雨
ね、まあ、ちょっと今日は暑かったですけどね、
うん、そうですね。でもまだ開けてないんですよね。
開け、ね、沖縄とかあっちの方は開けたんですよね、はいはいはい。
だからこのラジオが放送される頃には東京も梅雨明け宣言ぐらいになってんじゃないですか。
本当ですか。
うん、多分。
でも確かに雨は今ちょっと降ってなくって、うん、
はい、
今日天気予報見たら、
うん、
明後日もその次の日もずっとずっと晴れ。
いや地獄ですね
地獄だって今日は地獄じゃないですか
冷房つけてます。
冷房つけてないです。
つけてないですか。
つけてないです。
まあ喉痛めちゃいますね。
っていうのもありますし、
はい、
まあ、でもつけた方がいいですよ絶対。
僕はうん、うちのルールとして、
はい、
7月1日からなんですよ毎年。
ああなるほど。
つけていいっていう。
はいはいはいはい。
なのでこの時期ね地獄なんです
よ。地獄。
毎年。去年もこの時期めちゃめちゃ暑くて、
はいはいはい、
夜も寝るのが辛かった。
どうやって寝るんですか、熱帯夜とか。
いやもうだから本当ジェルマットみたいなの敷いたりとか扇風機で頑張る、
はいはいはい、あ扇風機は OK なんですね、はい、エアコンがダメって。
そうそうそう。だからあと1週間頑張って乗り切ります。
無理しない方がいいですよ
そうっすね。
そう、
はい、
う
ん、続きまして、
はい、続きまして、
はい、
はい、ペンネームアベル長井闘魂さんからいただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ホットミルク創刊10周年記念を慶祝するムードが高まる中で、
うん、
プロ野球ではセントラルリーグとパシフィックリーグ球団同士による両リーグが交流戦に続いて、
はいはい、
ロシア共和国で開催される FIFA ワールドカップ2018のビッグイベントが目白押しです。野球そしてサッカー。
そうですね、交流戦終わっちゃいましたけど、うん、今ちょうどロシアワールドカップ、
うん、いや
見てます。
この間お風呂入ってたんですよ、
はいはいはい、
そしたらわーって
外から
外からわーって男女のそのにぎやかな声が聞こえて、はいはいはい、あ今点が入ったんだなっていう。
それ隣の家の人とかそういうこと。
結構離れてた建物から聞こえてたんですけど。
あ外から
聞こえた。外から、うん、全然窓とかも閉めといた、うん、開けてないんですけど、それぐらいでっかい声が深夜聞こえて。
大川さんは見てない。
はい、は、お風呂上がって見ました、はい、あ点入ってるわって。
それは何戦だったんですか。
この間の
セネガル戦。
そう、2対2の。
ああそう、うん、あれも暑かったです
よね。暑かったですね。
一昨日ですか。
ああリアルタイムで言うとそうなっちゃいますね。
まだね興奮冷めやらぬ
冷めやらぬ、うん、ねえ。そうなんです。私もサッカーも野球もなんですけど、はい、そんな詳しくはないんです、うん、残念ながらそんな詳しくはないんですけど。
まあでもね日本代表となればね、うん、見るでしょ。
見まず見まず、
うん、
だしあの監督がね、
はい、
今回急遽変わられたじゃないですか、
はいはい、
そうそう、そういうなんとかでバタバタしてたのにやっぱ団結力が日本にはあるんだなっていう、
うんうん、いやもう今回はね見ててもなんか安心して見れるっていうか、う
ん、あれやっぱり、
うん、
そのなんて言うんですかね、選手同士のコミュニケーションが前より高まった感はありますよね、
うんうん。まあ、これで負けたらしょうがないかなと思えるようななんか頑張り方、
う
ん、
ね、すごいこういい空気の中で試合してるのかなとか感じますよね。
であとまあ、見られたかどうか分かんないですけど、
うんうん、
オフサイドトラップをやったんですよ。それがすごい美しくて。
ああ、うん、なるほど。美ですね、スポーツの中に感じる。そうそうそ
うそう。もうこんなキャプテン翼でしか見たことないわね
漫画
そうそうそう、美咲くんがやったんですけど
なるほど、そういうところでも美しいねプレーを見て。
そうなんですよ。まあこれからね、最終戦、ポーランドでしたっけ、
ああそうですね、私たちのこの年時系列で言うと、
そう
次の試合は
もうそうか、じゃあこの放送されてる頃に決まっちゃってるんですね。
決まっちゃってますね、うん、でもポーランド今ちょっとピンチなんでね。
ポーランドだってもう敗退しちゃってる、
あ、ね、
決まってるから、まあ果たしてどうなるのかなっていう。
どこ勝つと思います、その全体的に。
全体的に難しい質問ですよ、僕あんまりサッカー詳しくないんで、その他はあんまり知らないんですけど、やっぱりイギリスとかなんじゃないですかね、だってイギリスのスポーツでしょ、
イングランド当たるんですよね、うまいこと言ったら。確か日本と
それやばいじゃないですか。
だってあっち進んだらね、
この予選終わったらトーナメントなんでしょ、だから負けたら終わりってことですよね。
じゃないんですか、敗者復活とかもないんですもんね。
うん、そのトーナメント表ちょっと見てみたいです。
ここで勝って次会ったのが確かイングランドだと思ったんですよね。
えそう
やぶやぶわっていう、まあ、確かにイギリス、スペインとか強いですよね、ブラジルとか。スペイン
も、まあ、まあ確かにもう決勝トーナメント行ったらもう強いところ
、確かにどこも強いんだよ、どこと当たっても強いんだよ、頑張れ日本。
はい、頑張れ日本ということで、
はい、
はい、続きまして、こちらお願いします、
ペンネームこれはサニオロさんですか、
ありがとうございます。
子供の頃この時期に食べていたシュコイワシの酢の物が好物なのですが、昨今の不良等で、あ、なるほど、量ができなくなって、取れなくなっちゃって出回らなくなったのが悲しい、他のアジなどの青魚で代用可能でも手軽な安価なシコイワシ、シコイワシが食いてよですって。
お
え、何ですかシコイワシ、
僕も全然知らないです。シコイワシ、イワシの種類なの か、
か
料理名なのか
ね、シコイワシっていう、
酢の物が好きなのですがって書いてあるんで、もしかしたらそのイワシの酢の物みたいな料理名なのかもしれないですね。
なんか渋いですね、青魚の酢の物って。
なんかその季節によって好きなものとかってあったりします？
夏はキュウリでしょ。
お、
え
意外なとこ。
え、嘘。
いや、僕も好きなんです
よ。あ、お漬物作りますよ。
今なんかキュウリ食べればダイエットになるみたいなのやってる。
出たよ。これを食べればダイエット、そうそ
う言ってるじゃないですか。だから僕キュウリ買ってきて早速。
おお、痩せましたか？
いや、まだ始めたばっかり
なんで。あ、なんだ、それでね、柿先生が痩せたんなら私もやろうかな。あ、
でも好きなんでしょ。
好きです、
もともと食ってるんです
ね。あ、そうです、冬でも別にキュウリは。
へえ、
うん、
まあ、今安いですしね。
そうですね、まあ、あとなんだろう、夏場だったらトウモロコシの、この間聞いたんですよ、
はい、
買ってきたトウモロコシを、
はい、
5分間レンチンするんですって。おうおう、そしたらめちゃめちゃ美味しくなるらしいです。5分、
茹でない？
茹でない。
うーん、
あ、茹でたやつか、茹でて冷えたやつか。
え、そんなことないんじゃないですか。
このなんか、とにかく5分レンチンするって書いてて、
まあ、確かに茹でなければ美味しい汁出てかないわけだから。
あ、そっか、お湯の中に、そっか、溶けちゃうから、っていうのを聞いて
かもしれないですね。お、それじゃあ、
あ、ぜひやってみてください、お家で
調べてみます。
はい、
じゃあ、そうですね、何の話しましょうか。
じゃあアニメについて語ります。
そうですね、はい、恒例の大川さんといえば、
そう、私といえばアニメの話をするっていう、
は
い、
今期
ですか。
今期まず行きましょうか。
もう最終回を全部ぐらい迎えたかな、これの放送がある時は。
そうですね、もう全部終わってるはずです、ね、だから前期ってことになるのかな、
まあ、振り返りましょうというコーナーですよ、はい、前期のアニメ。
前期のアニメ、
はい、
やっぱ人気あったのは、
はいはいはい、
ひな祭りだと思うんですけど、
先ほどおっしゃってましたね、
ひな祭りすんげえ面白かったですね、なんかヤクザ漫画なんですけど、
あら、
そのヤクザの家に宇宙人の女の子が、まあ、やってきて、一緒に生活するっていうお話で、
なんかほのぼの系ですか。
そうですね、ギャグあり涙ありみたいな。
そうなん
です
、ほんわか系もいいですね。
あまりに面白くて、もうこれ終わったらもう全部本買おうと思って、
そんなにハマって、なら、じゃあ2期あるかもしれませんね。
そうですね、
ないの
かな、あれはあると思いますね。
お、じゃあ期待できますね。
何が良かったですか。
ですね、春版はゴールデンカムイかな。
あー、ゴールデンカムイね、
面白かったな。
どれくらい進んだんです かって言えないかもね。見てない人もいるかもしれない、
ね、そうですね。ゴールデンカムイは、うん、また秋にも2期が始まるので分割だったのかなっていう。
だってあれ原作でも宝全然探しないですよね。
そうか、ゴールドは
そう、
まあ、そんな簡単には見つからんぞと。
これ宝探し漫画なのか、
う
ん、グルメ漫画なのか。
あ、どっちもじゃないですか。そのアイヌグルメですよね。
そうですね、
うん、ありますあります、うん、あとアイヌの文化を学ぼうみたいな、
はあは
あ、うん、感じもありますし。
あ、確かに、
うん、
社会勉強になりますよね。
なるなる。
僕もね、全然北海道のことは知らなかったんですけど、
う
ん、
私も詳しくはないんですけど、
うん、
このアイヌではこういうとか、ね、うん、耳の形が違うとか、
全然言葉とか違うんですね、
みたいですね、
うん
うん、
料理がすごい美味しそうで
ね、
うんうんうん、毎回楽しみに見てましたけど。そうそう、
ちゃんとね、
あ、
生きとし生けるものの命をいただくとはこういうことだみたいなね、うん、そうそうそうそう、そういうね、
うん、
うん、あと何見てたかな、うん、
ソードアートオンライン見ました。
あ、
見てない。
飛びって見てました。
あれすごい面白かったですよ。
へ、
なんか今回外伝みたいな感じで違う人が原作やってる
んですよ、ね、確かこれ、ソードアートオンラインなのか何なのかって。
ソードアートオンラインなんですけど、
うんうん、
あのガンシューティング、
うん、
ガンゲームのお話で、
そうだったんですよ、ね、
うん、
うん、見てたのが、あ、ウマ娘は見てたかな。
本当ですか、
うん、
競馬詳しいんですか。
全然です。全然ですよ。
じゃあどこにも完全にできない、
来なかったんですけど、うん、でも女の子たちが全力疾走で走ってんだって思うと。
いや、あの、何、アニメで走らせるのって結構難しい、うん、と思うんですけど、うん、
技術の話。
そう
あ、
すげえ綺麗にみんな走ってんなと思って。
可愛かった。あれ絶対人気あるでしょ
う、
う
ん、
かな。
馬娘はね、やっぱりその自分の青春の時の、うん、その
名
馬が出てくるっていうのは嬉しくて、
うんうんうん、あ、そうか、
僕だったらメジロマックイーンとか、
うん、
東海帝王とかなんですけど、それがすごい楽しかったですね。
なるほど、はあ、そんな感じですかね、はあ、アニメは。
あと読者の方から、うん、まあ、今日ハガキ紹介しないですけど、ひそめとまさたん面白かったっていう、うん、熱いお便りは、
熱い、
うん、脚本家の岡田真理さんに対する熱いお便りが来てましたけどね。
意外とみんな見てるんだな。じゃあ夏、はい、夏何見ますか。
次ですよね。
夏もう始まってるのもあったりするのかな、うん、
そうですね、7月1日から始まってますから ね、うん、いきなりバキとか始まりますよね、
うん、熱い。暑いな、バキ。
いつも7月1日っていうか1日に始まるものって大体女性向けが多いんですけど、うん、
ああ、
うん、
なるほど。フリーは見ますよ。
ああ、
やっぱりね、
今日はここまでね、
来たからフリーは見ます、
うん、
あと
フリー何回目ですか。2回目3回目
3回目
ぐらいです、
ね、映画とかもあったので、
うん、
うん、
2回目かまだ。そうだ、
これで3回目じゃないですか、
映画含めてね。
映画含めてだったら、
うん、
あ、でも映画もちょいちょいやってんすよね。
あ、そうなの。
そう、
知らなかった。
詳しくはないんですけど、
うん、
まあ、でもせっかくね、テレビで見られるなら、
女性向けとはいえ京アニですから、やっぱり
綺麗ですね、
うん、楽しみにしてますよ、うん、あとはバナナフィッシュですか。
あ、悩んでます、バナナフィッシュ。
だって生まれてないですよね。
どう、あ、生まれてないですよ。大川美桜、若いもの、うん、
なるほど。
そう、若い体なんで、
はい、
バナナフィッシュは、バイトしてた時に借りたんですよ、
はい、
でブワーッと読んでめっちゃハマったんですけど、
はい、
うん、だからこうな、青春じゃないんですけど、うん、そういうちょっと懐かしい思い出があって。
そうですよね、うん、
その思い出のまま撮っとくか、
はい、
一歩足を踏み出して1話とりあえず見るか、
はいはい、
っていう感じ、
ね、まあそうですね、1話見てみて、うん、
見て、
あのノイタミナの時間ってもう遅くてね、
遅いですね、
辛いんですよね。次の日あの子供を送っていかなきゃいけないかったりするんで、1時には寝たいんですよ、
ね、お父さんの悩み。
そうそうそう。
うん、
あとこれちょっとまあ見てみないと分かんないんですけど、はい、千代ちゃんの通学路っていうのが原作は川崎直隆さんで、
うん、
これうちの作家さんなんです
よ、ね、あ、そうなんですか、そう、言わなきゃ言わなきゃ、うんうん、
ぜひ皆さんチェックして
見てください、
うん、で面白かったらうちの ね、電子書籍も買っていただければと思います。
千代ちゃんが学校に行く話なんですか？
何なんでしょうね。
通学路っていうのはスクールゾーン的な、ま
あ、一般漫画なんだと思うんですけど、はい、
そうか、じゃあこれは見なきゃかな。
あとあれですよ、ハイスコアガール、
うんうん、はい、これ前ありましたよね、
うんうん、いろいろな難関を乗り越えてよくまあアニメ化まで来たなと。
難関があったんですか？それ聞いていいやつですか？
これはね、いろいろ訴えられたりしたんですよ。
マジで？
うん、まあ著作権の問題があって。
あ、そうだった。
そうなんですよ。で、まあその問題を乗り越えて、うん、アニメ化まで来たわけですから、
ね、すごい乗り越えてきたじゃないですか。
吉木蓮介さん、まあ、普段ホラー漫画描かれてるんですけど、
はいはい、うん、ハイスコアガールってそんな話じゃなかったですよね。そうなんだ、
うん、すごい面白い漫画なんで、これはぜひおすすめしたいと思います。
わかりました、はい、バックボーンいろいろあんな、うん。はい、まあ、そんな感じで、はい、夏も盛りだくさんですね、
はい、
はい、見なきゃ、うん。
じゃあそろそろ曲の紹介といきたいところなんですけど、相変わらずストックが尽きたままで
して、
パソ通時代のネットに上がったようなデータとか紹介できればなと思ってるんですけど、うん、まあ、当時あったね、東京 BBS とか U ネットとかってもうない、うん、なくなっちゃってるんで、とりあえず今日はいつものメガストアギミックスから大人って汚いです、はい、どうぞ。
お金があるとき塩もみも、その後新宿女学院、もう一度新宿女学院、山賊行ったらカルビ丼、松屋に行ったらカルビーテイス、本国行ったら炭塩だ、ハラハラ大変煙の匂い、門外グリーンでスッキリだ、スッキリしたら眠くなる、結局湯船段ボール、知らない間に川の字だ、腹が減ったと誰かが言えば金もないのに築地へゴー、そういや仕事はいつするの、気がつけ今日で30だ。
さて、それではホットミック8月号の紹介に行きたいと思います。
はい、出ました。
はい、
はい、
表紙は、
はい、あ、そうだ、
はい、大友拓司さんということで、
はい、
今回演じていただいた、
やりました、はい、先ほど
鈴奈ちゃんでしたっけ、
はい、
そうですね、和風の
カフェ、
カフェ
ミルクどころだったかな。
果たして SD なごさんがどういう BGM で仕上げてくるか楽しみです、ね、
よろしくお願いします、
はい、
頑張りました、
はい
はい
はい、続きまして、今回久々の登場となります竹村摂秀さんで、
はい、
マルン町の夏なんて言えば
いいの、
マルン町の夏ですね、
本当は商品名入っちゃうからあれですけど、うん、緊張の夏ですよね。
あ、そう
あの香取線香、
そうそうそうそう、うん、で、まあ、 同級生の女の子に干渉したりしていたずらしてた、
はあ、悪ガキだ
悪ガキが大人になったらアナルセックスをしてると、はあ、その二人がっていうお話なんですけど
急急これ
まあ昔のね思い出とともに
はあ、うん、
まあこの後どうなるのでしょうか
成長早
っ、
は
あはあ、はい続きまして、ハレムスパイラル2話目ですね。宇賀義行さんです、
うんうんうんうん。
今回主罰というお話で。
主罰。
はい、
うん。
どういう意味ですか、
ね。どういう意味ですかこれ。
はい、うん。まあこの話自体はその修学旅行なのかな。修学あ林間学校ですね、うんうんうん。林間学校に行くまでの準備期間。
うんうん。
女子だけではまあ大変なこともあるんで、
うんうん、
女子のグループに一人、男の子。
ヘルプで、
うん、ヘルプで混ぜるというなんか、うん、そういう伝統がある学校らしくて、
はい、
まあそれを逆手に取られて、ま
あ、
この男の子がいいようにずっと女の子たちに遊ばれてしまうと、うん、で今回もその褐色の女の子、
うん、日に焼けてますね、
うん読者の方でいつも褐色の巨乳出してくれて
あやっぱそういうフェチの人がいるんですね
いらっしゃるんですけど
あじゃあ今回いいじゃないですかいますよ褐色
見てほしいですねこれは、
うん、
はい続きまして、
はい
岡田光さんで親の犬間の選択の後編になります、はいはい、これはですねまあ兄弟で兄と妹
うん、禁断だ
禁断の、うん、セックスをしてしまったんですけれども、はい、まあ普段は親がいるから、
うん、
できないわけですよ、
はあ、
でついに親が出かけるっていう、うん、チャンスが
旅行かな、うん、
やってきた
あら
ということでもうやりまくりのそうやりまくりの日を迎えるわけなんですが、
はあ、そうですね、
うん、
まくってますね
でまあ、
うん、
その出かけたお母さんも、
うん
今日にはもう帰ってきちゃう夜には帰ってきちゃうんであ
じゃあタイムリミットがあるわけですね、
う
ん、
そうもうひたすらやろうというお話です、ね、
なるほど、
はい、
ひたすらやる
もう疲れてだら
めっちゃ部屋汚いですけどこれ
そうそうこれか片付けなきゃいけないんですけど、
ね、やばいじゃないですか
やばい
帰ってきちゃうから
けどもう帰ってきちゃうから、うん、もっとやっとけと
あ時間が惜しいと
そうそうそう、
はん、
素晴らしいで素晴らしいお話でしたねこれははいで続きましてロケットモンキーさんで月が昇る前編ですね
前編、
うんうんうん、ロケットモンキーさんといえばですね、
はい、
もう単行本3冊出してるんですけども、
うん、結構出されてる、うん、
1冊目2冊目が、
うん
寝取られものだったんですよ
おーおーお
ーで3冊目は完全恋愛もの
あら、
はい、
じゃあこうあそっちで来たかってなりますね
そうそうそう、うん、でお待たせいたしました、
うん
今回から寝取られになります、
はい、あらそっか、はい、すごい爽やかそうな感じなのに
そうまあバレーボールのバレーボール部のエースなんですかね、
うん、
のヒロイン、
うん、
この先輩に憧れてる男の子が、
気になる
まあ、
あれいい感じじゃないですか、
うん、
ちょ
告白したら付き合うことになってしまったと、
うん、ああ
なんですがこのヒロインには実は秘密がありまして
ほんまや
まあドロドロと
わ待ってましたなんじゃないですか、はい、でもこれ
どうなんですか、
ね、お好きな方は、
まあ、ちょっとまだ前編なんでね
あ
どうなるかは僕も気になるところなんですけど、
気になる
はい、
はい
はい、続きましてTDFK47 今回は北海道ということで、は
い、あこのいいですね、
はい、
暑い夏にね、寒そうな、
はい、作家さんもぞや紫さんですね、
うんうん
はい、北海道なんか行ったことあります、まあ、さっきもゴールデンカムイの話でしたけど
そうですね、
はい
うん、行ったことあります北海道
本当ですか、
はい、
北海道ね僕もあれです、新婚旅行で行ったんですけど、
うんうん、
道南っていうんですかね
道南、まあ、南の方ですか、
うん、半分から下
あ函館とかの
そうそうそう、
うんうん、
バスで2泊3日でひたすら回るっていうすっげえ辛かったよねこんな辛いことってあるかな、
まあ、言うても北海道面積が広いから
うんそうなんですよ、ね、ずっとバスに乗って2泊3日
腰が痛い腰が痛い、うん、座りっぱでは
い、まあでもね料理とか
美味しかったです
美味しいし
北海道は本当に美味しいものしかなかった、
うん、そうですよね、
うん、
お土産も安いですしね。
本当美味しかった。もう一回行きたい。
行きたいですね。
もう行きましょうよ。
まあでも北海道とかだと、うん、東京からならそんなに高くないじゃないですか。
そうですね、うん、新千歳まで1時間ちょいぐらい、
うんうん、飛行機の値段もねそんなに高くないんで、
うんうんうんうん、
行こうと思えばすぐ行けるんでしょうけど、
ね、そうですね。小樽とかちょっとゴールデンカムイの流れで、ね、やっぱちょっと気になってるな。
へえ、
うん、
そういうの回ったりするんですか。
あ、でもそういうのも楽しそうだなと思います。今多いらしいですよ、女子で。
え、なんかその、うん、回ったことあります、他のアニメとかで。
ああ、京都とかはそうですね。
え、そうなんですか。
新選組が好きだったんで、まあ、今でも好きなんですけど。
その本物の
本物の方の、
はいはいはい、
三部寺に行こうっつって行ったり、
はいはい、
そうし、あと古墳
古墳
古墳
意外ですね
奈良に高松塚古墳っていうのがあって、はい、そこに行ったりとかしました。
それはなんかその、うん、最古の古墳とかそんな感じなんですか。
あ、あの詩人っているじゃないですか、
はい、
東西南北、
うん、
北は玄武、南は朱雀みたいな、うん、あれの遺跡が見たくって。
それが残ってる
あるんですよ。でもなんか泥棒に取られてボロボロで、うん、でもいい、良かったんです。それでも見たかったんです。そうそう、昨日があったり。
奈良はね、鹿が大変らしいですけど、ね、
え、増えすぎてですか。
増えすぎてというか、なんか噛みつかれたりするらしいじゃん、
う
ん、
あー、そうだよな、そうだよな、餌ね、あげちゃいますしね
くれるもんだって。まあでも可愛いですからね、
うん、はい、すいません、はい、脱線しました。
脱線しました、
はい、北海道から。
続きまして、エイトマンさんの金魚鉢第1話ですね、
うん、
みんな第1話だ、これはですね、和西村っていう、まあ、架空、うん、なんですか、の村なんでしょうけれども、まあ、人口わずか120人ぐらいしかいないような、人里離れた山の村が舞台で、そこの女性はですね、うん、もう生まれてからもう娼婦になるっていう風に決まってる村なんです。
なんという設定でしょう。
だからもう小さい頃から教育されていて、娼婦になるために、うん、でその政治家さんとかはここに買いに来るわけ、水揚げしに来るっていう、まあ、設定のお話で、まあ、果たしてこの後どうなるか、
どうなってしまうのか、うん、この村の女子たちは、
うん、はい、まだね、まあ、1話ということで全然ストーリー進んでないんで分かんないんですけど、うんうん、はい、ちょっと面白そうだ
ね、
楽しみにしております。はい、はい、続きましてニセさんで、
うん、
お姉ちゃんごめんもう無理ということで、
お姉ちゃん、
これはですね、まあ、どっち目線で言えばいいのかな、
うん、
このヒロインというか、うん、お姉ちゃんの息子、お姉ちゃんの家に遊びに来るんですね、女性が、
うんうん、
ヒロインが、
はいはい、おいっ子、ね、おいっ子ってことなのかな。
お姉ちゃんの家に遊びに来たら、おいっ子がオナニ
ー
していたのを見てしまった、
あ、うん、見ちゃった、
うん
うん、
したらもうなんか我慢できなくなっちゃって、
あ、それでごめんもう無理ってことか、
そのおいっ子を襲ってしまうというお話ですね。
おいっ子はだいぶ可愛い系ですね、
うん
うん、
これはね、
うん、
この可愛さで迫られてるね、
うん、でお姉ちゃんは美人で、
はい、
うん、
はい、
可愛いおいっ子とお姉ちゃんのお話です。
はい、はい、で今回のコミックス新刊最前線はですね、
うん、
4冊紹介しております、はい、朽ち果てた箱の中、神楽諸美さん、
はい、
それからあやめと
あ
まね、
あ、
ドーマンセン、
はいはいはい、
うん、
はい、
これは楽しみです、ね、
面白い、これ好き、うん、うん、
僕の素敵なお姉さん白野仁さん、
はい、
それから私の全部教えてあげる水幸さんの4冊を紹介しておりますので、
はい、
こちらの方もよろしくお願いします。
はい、です、
はいはい、では今月の、はい、ホットミルクもよろしくお願いします、
うん、お願いします、
はい、
はい、
はい、お便りコーナーに行きたいと思います。
はい、はい、読みましょう。
じゃあお願いします。
はい、ペンネーム三峰トールさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。5月下旬から表の仕事の作業時間が夜型から朝型に変わりました、
は
い、
うん、
まだ慣れていないせいで多くの方にご迷惑をおかけし、してしまっております、
うん、
仕事が朝6時からなので早くない？寝るのが夜の10時から11時ぐらいです、
うんうんうん、
学生時代以来なので少しきついです、
う
めっちゃ朝方やん。
僕でもね、ちょっとまあ暗い話になっちゃうんですけど、はい、最近ちょっと周りで不幸が多くてです
ね。あらまー、
うん、で、まあちょっと共通してるのが、
うん、はい、
夜型の人が多かった。
出たー、
うん、
すごい3時4時とかまで起きて、で朝は結構寝て、
やっぱりね太陽浴びるっていうのは
重要なんです。大事よ、うん、本当に朝日を浴びよみんな、うん、私もそう、夜型だからねこれ自分に言ってるよ、うん、
でもあれですね、仕事出てくるのは昼出てくるわけでしょ、
う
ん、
まあそうですね、うん、だから睡眠時間がすごい短い時とかあるんで。
あ、そうなんですよ、それはよくないですね、
うん、
太陽を浴びてビタミン D を作るっていうのは重要だと思うんですよ。
なので今三峰さんはすごく健全な生活をされてる。
そうですね、うん、三峰さんちょっと体弱い分かんないですけど、
ねえ、
うん、まあ、よく病気されてるんで、
うん、
いいことなんじゃないですか ね
夜の10時から11時ぐらい寝るのはね、うん、人としてはいいことだと思うんで、
はい
はい、少しきついですか、
はい、
無理せず頑張ってください。
頑張ってください、
はい。続きまして、はい、ペンネームソトトさんからいただきました。
ありがとうございます。
ついにこの日が、出張所 OVA と言ってしまっても過言ではない、声の出演ではないですか、これは買わねばです。
あ、
うんうん、はいはい、6月号の放送がなければその事実かっこ声の出演で知ることもなかった気がしますので、うん、購入には至らなかったと思います。宣伝って大事、
うん、
そうです、これ放課後の優等生の OVA に、
OVA の話ですね、
うん、
そう、前回の放送で、
うん、
OVA に出ましたっていう放送させていただいたんですけれども、そうですね、毎回宣伝した方がいいか、うん、これ
絶対宣伝しましょう
というわけでですね、はい、本日いらしていただいている、うん、大川さんも、はい、実はこの放課後の優等生の
出てます、
OVA に出ております。
はい、出てます。
はい、1巻ですよね、うん、1巻のパラダイスファウンドっていう、うん、お話の、千歳ちゃんですね。
千歳ちゃん、
はい、役でやってますので、
うん、出てます、こちらに、う
ん、皆さんぜひ、ね、チェックしていただければ、はい、
レンちゃんも出てますよ。
レンちゃん、
レンちゃんも、
ああそうですね、
うん、
そうそうそうそう、
なのでちょっとこれはねぜひ見ていただきたい。
はい、
ま、うん、めっちゃ頑張ったから
楽しみにして、
うん、楽しみに、うん、はい、よろしくお願いします。
あ、それとね、うん、今回、
うん、
この DVD と台本、うん、サイン入りの台本を、
はい、
プレゼントしてますので、
あ、それもね、うん、
そちらの方もチェックしていただければと思います、
はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、続きまして、はい、ペンネーム電王コイドさんからいただきました。
ありがとうございます。
前の号の次回予告で、
うん、
ドクター P 先生が乗ると楽しみに待ってました。さて今月号ざっと目を通すと、
はい、
乗ってない、どういうこと、うん、と目次を見る、え、乗ってるじゃんと209ページを開くと、
はい、
タッチが違う、原稿として別の先生の代行か、
あーなるほどね、
ん、ドクター P じゃなくて DP になってる、そんな5月頭これは、はい、つまり違ったと
ですね、ドクター P さんと DP さんと、
はい、
ちょっと似てる名前の作家さんがいらっしゃるんで、
それ勘違いしちゃったんだ。
そうそうそうそう、
あ、
これどうしようもないですねこれは気をつけようがないもんな、
紛らわしいっていう、遠くからディスってる感じかな、う
ん、なんか振り仮名振るのもおかしいですね、ドクター P って
よく見てね、うん、ドクターじゃないよ、 D だよっていう、
そう、うちにはドクター P さんと DP さんがいらっしゃいます、
いらっしゃるということでね、
はい、
はい、よろしくですよ、
よろしくお願いします、
はい、ペンネームこれはなんて読むんですか、
フレミングさん、
フレミングさんですか、はい、フレミングさん、 F がね、F が潰れてちゃって、うん、またちょっと人のせいにするって、
はい、
はい、ぜひ前髪パッツン娘特集をやってほしいです、
はい、
です
これね、僕もそう思うんですけども、
え、パッツンが好きなんですか、
パッツン好きですね、
うん、
皆さんあんまりやんないですよね、
パッツン、
これ女性目線ではどうなんですか、パッツン、
パッちょっと芋臭い感はします、
そうですよね、うん、でもそれがいいんです、
あ、なるほど、うん、あ、そう、ちょっとその田舎っぽい感じとかが、
そうそうそうそう、
おぼこい感じか、
そうそうそうそう、
あ、いいんじゃないですかこれ、
でも
パッツン
前髪パッツン特集やったらちょっとギャグになりそうなんですけど、うん、みんなこれかよみたいな、
みんなパッツンでねうん、
まあでも二次元ではありがちですよね、
うん、よく 分いるんじゃないですかね、うん、キャラクター。
うちのこの幼稚園のお母さんにも一人いて、う
ん、パッツンさんが、
うん、うん、かわいいと思って。
ああ幼く見えますよね。
そうそうそう、
前髪を切りすぎると、
うん、
水戸夏目ちゃんぐらい短いと
最近見ないですね。
おでこがパーン丸出しみたいな、
うん、でもまあでもあれでも
可愛いですよね。私も水戸夏目ちゃん好きなんで、うんうん、じゃあいつかもしかしたらあるかもしれませんね。
はい、話広がんないですよ、はい、
ペンネーム、
はい、
猫鉛筆さんからいただきました。
ありがとうございます。ございます。
パオ先生の表紙&アフターピンナップが良かったです、
うん、
こういう大胆なお姉さんの露出に野外エッジと素晴らしい内容で良かったです、
うんうん、
でも全プレがタペストリーというのが残念です、
うん、
部屋のスペース等から高いものは我慢してテレカやクオカードのようなものに限定しているので、できればまたテレカでお願いします。
なるほどね。もう一枚続けてお願いします。
あ、そうだパオ先生、ペンネームワーカさんからいただきました。
ありがとうございます。
パオ先生の表紙イラストが最高に良かったです、
うん、
表紙の複製原画プレゼントを企画してもらえたら嬉しいです。
はい、というわけで表紙の、プレゼント、
うん、
ですよね。
テレカは確かにコレクターアイテムとしては、うん、サイズもいいし、
そうです ね
大きくない
し、確かにタペストリーってでかすぎて、
うん、
まあ、家族いる人だったら飾れないですし、辛いですよね。
場所通りますよね、丸めるにしても。押し入れの中に結局ね入れちゃうし。テレカ、
はい、
まあ今もうね、
テレカね、
テレフォンボックス、まあ、テレフォンボックスなんだっけ、
テレフォン、ん、電話ボックス
ないですもんね。あるっちゃあるけど、
見るけど、
でも昔ほどなくないですか？
ないし、
うん、
テレカを使う機会がないもん。
ない。
一応僕持ってるんですけど。
あ、持ってんですか？
うん、何かあるかもと思って持ってるんですけど。
あ、そっかそっかそっか。
一回も使ったことないです。
何かがないと。
うん、
わあ、50ドスとかね。
クオカードもいいなと思うんですけど、うん、クオカードって多分、
うんうん、
こういうエッチなのダメなんじゃないですかね。
どうなんだろう。クオカードにできないと。
うん、多分。
規定みたいなのあるんですね。
断られちゃうんじゃないかと思う。まあ調べておきますけども、それは。
でもきっと、
はい、
テレカもクオカードも皆さん使わないですよね、
う
ん、
確かに
ね。きっともったいないから、そんな穴開けたりしたくないから。
でもクオカードだったら、うん、ホットミルク買えるんで。
なるほど、
うん、
あ、
クオカードを買っていただいて、さらにそれでホットミルクも買ってもらって、
コンビニとかでもね使えますからね、はい、クオカードは。
で若さんの方が、
うん、
複製原画プレゼントを企画してもらえたら、
あ、
いやいいんですけど、
はい、
皆さん表紙デジタルなんで、
うん、
複製原画って どうすればいいのという。
デジタル加工みたいなことですか？
でデジタルデータでもいただいてるわけで、
作家さんが、ね、それどうすればいいんだ。
そう、なんか綺麗にプリントしてプレゼントすればいいのかな、
うん、そうですね、紙です
よね。それが嬉しいんだったら、なんかちょっと考えてみますよ、
う
ん、
あら、うん、でも絶対いらっしゃると思う。クオリティ高めのきれいめ印刷で、うん、
はいはいはい、
うん、
印画紙みたいな感じで。
あ、いいじゃないですか。
あ、
これ企画が生まれたかもしれない、
うん、送んのとかすげえ大変そう。
あ、ですね、え、待って待って、これって結構サイズでかいんですかね、複製原画って。
いやでも B5 だったら意味ないから、うん、
あ、
やっぱちょっとは でっかくしてあげた方がいいですよね。
そうですよね、うん、って
なったら B4 とか A3 とか、
うん、額とかにね、自分でね入れてね、
はい、
うん、飾るのもいいかもしれない、
はい、ちょっと考えてみます、ね、うん、
はい、
はい、うん、はい、じゃあというわけでお時間となってしまいましたけども、大川さん何か告知などございますでしょうか？
はい、実はあるんです、
はい、
私あの温泉さんの方で、
はい、
あの有料放送にはなるんですけど、
はい、
ラジオ番組やらせていただいておりまして。
温泉っていうアプリですよね。
あ、温泉さんという、
は
い、
音の泉って書いて、
音の泉と書いて、はい、インターネットステーション温泉さん、
はい、この前、はい、大川さんに言われて、うん、アプリ入れたんですけどまだ聞けてなくて。
あ、
はい、
そう、それででもね、有料放送なので、
はい、
お金払わないと聞けないわけですよ。
まあでもただで聞けるやつもあるでしょ。
あ、そうなんです、そうなんです、うん、そういうのもあるんで、まあぜひ聞いていただきたいのですが、うん、この音声さんがなんと、
はい、
27時間ニコ生放送というのをされるんです。
へえ、
そう、
27時間、
27時間、そうで、これが7月の14日、はい、そして、日付またいで次の日の15日、
うん、それ 24時間テレビみたいなこと
ですね、うん、あ、みたいな感じですね。
すげえな。
そう、14日の18時から15日の20時まで。
へえ、
ね、これ総勢70名以上、
はあはあ、
まあ、番組だからこう変わって変わって、
ああ、なるほど、なるほど、
リレー形式
順番順番にね。
そうそうそう。
じゃあスタッフはみんな同じなのかな。まあ変わり番組、
いろいろ本当変わり番組で
大変
だ。そう、でも大変ですよ、温泉さんとして、うん、で、あの、この私がやらせていただいている女子会のリレーラジオをしたいという番組も、
はい、
この27時間にこの生放送で生放送します、
うんうんうん、
はい、それが、ですね、これ時間が結構難しいんですけど、
はい、
この14日の、
はい、
0時10分頃。
うまくいかない時もあるんですかね、時間はずれちゃ
う。あ、うん、一応そのなんだろう、遅れないようには
したいです、うん、まあ、そりゃそうだ。
それタイムスケジュールは、はい、うん、もうその時間通りにやりたいのですが、です、ね、生なんでね、
28時間になっちゃって困っちゃう。
そうそうそう。で、まあ、14日の0時だから、まあ、つまりは15日なんですけど、うん、
ああ、なるほど。
そう、日付変わってすぐって感じかな。
はいはい、14日の深夜0時、ね。
深夜0時。
はい。
わ、
かりました。
ちょっとね、やりますよ。
なんかビキニ買ったんですか？
え、何？え、ビキニ？じゃあビキニは買ってないんですよ。
昔
のビキニがあるんです
よ。昔のビキニがあるの？
う
ん、
そう、
。
でも全然もう日の目を見てないんですよ。
海に行ってないんです。
海行かないし、プールにも行かないので、日焼けちゃうし。
ああ、日焼けんダメなの？
ダメですよ、ダメですよ、もう紫外線大敵ですから。
だってビキニ買ったんでしょ？
昔ね。
そう。
うん、
だからその頃は日焼けしてもよかった。
その頃はまだね、よかったんです。そのまま考えてなかった時だったんですけど、はいはい、今はちょっと大事にしていきたい自分の皮膚を。
はい、確かにね。
なんでぜひこのニコ生放送も見ていただけたら嬉しいなと思います。
はい、わかりました、は
い、よろしくお願いします。
皆さんもチェックしてみてください。
はい、
はい、じゃあ、あの、皆さん今月号のホットメイクもよろしくお願いします。本日は私編集カッキーと
大川美穂でお送りしました。
バイバイ。